東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野教授の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
先月もイタリアで大きな地震がありましたが、このところ本当に海外で大災害が続いていて、先生のこの、国際協力学分野も大変お忙しいかと思うんですけれど。
私たちは実際に救援をするというよりは、災害が起こった後に保健や医療、それから各国の防災体制、こういったものに関して調査や研究を行うという意味で、だいたい災害から3ヶ月以上した後に、状況が落ち着いてから現地の迷惑にならないようにしながらですね、調査や研究を行うということを主眼にしています。で、やっぱりいろんな災害が本当に連発していますので、決して暇ではもちろんないんですけれども、実際の医療救援ということとはまたちょっと様子が違うんですね。
なるほど、はい。さて、1回目の決算なんですが、まずはフィリピンの台風肺炎災害と医療の対応について伺えるということなんですが、2013年、大きな被害をもたらした台風肺炎なんですが、もう現地に相当行ってらっしゃるんですよね。
そうですね、2013年の11月の初めに起こった台風なんですね、
はい。
で、台風っていうのは進路が予測できますので、すごい強い台風が来るぞというのは現地でも分かっていたんですね、
うん。
で、フィリピン政府は十分な準備をして、現地入りも台風が来る前から中央の政府から現地入りして対応を工夫していたんですけれども、やはり6000人が亡くなるという非常に大きな台風被害になったんですね、災害になったんですね。で、私たちはその3ヶ月後ぐらいと、それからさらにその1年後、2回私自身は現地を訪れまして、レイテ島のタクロバンというところに行って、で、そのいろんないくつかの病院があるんですけども、その病院に行って実際の保健医療の対応はどうだったのかということを、調査してまいりました。
どうだったんでしょうか。
そうですね、実はその地域というのは非常にやはり台風の通り道になっていまして、100年近く前に同じレベルぐらいの台風に1回やられてるんですね。で、英語では高潮のことをストームサージと言いますけれども、ストームサージという言葉を中央政府がストームサージが来るから十分に注意するようにという、放送はもちろん流していたんですね、で、現地の人たちは、津波と言ってくれれば避難をしたのにというふうに、それぐらいですね、津波に近いような高潮が襲ったということなんですね。で、その実は大きな地域でも一番大きな病院が非常に海のすぐそばに立っていたという状況なんです、で、その病院は、その1回100年前にも同じような高潮によって、浸水を受けているんですが、いろんな事情が当然あるわけで、そこから移転することなくですね、同じ場所にあったと、なので同じところにストームサージ、その高潮がまるで津波のように押し寄せてですね、その病院そのものは、ひどい目にあったと。ただ一生懸命ですね、医療行為を継続して、病院としての機能はだいぶ損なわれましたけれども、中止することなく地域の医療を守ったというふうなことを聞いています。
そうですか、は
い。その他にもですね、いくつかの病院があるんですけれども、いろんな病院がまるで機能をできなくなったために、現地の人たちは薬をなくしたり、まるで東日本大震災の時もやっぱり怪我以外の病気もかなり大きな問題にはなったんですけれども、そういうことが内科的な疾患がですね、やはり多くの医療ニーズというものを占めたということになります。
でも時もその国際的にさまざまな支援が入りましたですよね。
そうですね、
その支援はうまく機能したんでしょうか。
はい、フィリピン政府はこれは、国家的な災害であるというふうな宣言を早々に出しまして、で、国際的な救援を要請しました、それによって各国がですね、フィリピンに続々と支援チームを派遣したんですね。こ これは国際医療支援というのは必ずその国からの正式な要請がなければ国として派遣することはできないというルールに従ったものです。
はあ、はい。
でその150以上の医療チームがやはり、うん、駆けつけたわけなんですけれども、はい、やはりCNN とかそういったメディアで放送されるところに、うん、行くべきだあるいは行きたいというふうなですね要望がとても強いんですね国際医療支援チームというのは、で全部のチームが一箇所に行っても仕方がないので、うん、フィリピン国政府とですねそれから WHO が協力をして、はい、ヘルスクラスターミーティングいうのを開催するんですね、
うん、
でそのどこの病院がどれぐらい被害を受けているかあるいはどの地域がどのような被害あるいはニーズっていうかそういうものがあるかっていうものを、うん、そのクラスター会議で毎日会議をやりながら情報を把握してどのチームはどの病院をサポートしてくれ、うん、あるいはどの地域で、まあ、フィールドホスピタルというかそういう外来診療ができるようなことをやってくれないかという要請、調整をですね、はい、かけるわけですね、
は
い、これによって医療チームがまんべんなくいろんなところに行くことができて、うん、でそして多くの人々の治療をすることができたという状況ですね。
素晴らしいですね、
はい、これはフィリピンが割と英語をよく話すっていうそういう文化であるっていうこともありまして、
はい、
政府とですね、うん、それから国際医療チームそれから WHO の、こういう調整会議がうまく調整されたために、数多くの治療がうまくいったというふうなことになりますね、
江川先生ご自身はこの被災地のみならずフィリピンには年間本当に 何度もいらっしゃってる、
まあ、そうですね 2,3 回ずつ行きながら
そうですか、
フィリピンの大学で、うん災害医学あるいは災害医療ということに関する講義を行ったりしています、
うん、そうですか、はい、そういうことはやっぱり功を奏してるってことですよね、
いやそこまではまだいかないと思いますけれども
いえいえ
実際に多くの医学生とかですね看護学生それから保健師さん、うん、こういった方々が災害医学災害医療ということに触れるチャンスっていうのは実はあんまりないんですね。やっぱり医療そのものをうまく生かすための勉強は一生懸命しなくちゃいけないんですが、うん
はい、
災害はどうしてもたまにしか起こらないもの、うん、あるいは自分には関係ないものと捉えることが多くてですね、うん、一般の医療従事者に災害医学っていうものが浸透しているかっていうと実は全然してないんですね。これは日本でも全く同じ状況 で、普段の業務が忙しいので災害のことは起こったら考えようっていう人たちもやっぱりいますね、
はい、
でどういうことが常識として知ってなくちゃいけないかっていうのは、うん、日本でも非常にこれから課題だと思っています。
いやそうですか、はい今朝はまず、フィリピンの台風肺炎災害と医療の対応についてお伺いしました。江川先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。